芥川龍之介作、芋が湯。願行の末か、忍那の初めにあった話であろう。どちらにしても、時代はさしてこの話に大事な役を務めていない。読者はただ、平安町という遠い昔が背景になっているということを知ってさえいてくれればよいのである。その頃、摂政藤原元常に仕えている侍の中に、何がしという語彙があった。これも何がしと書かずに、何の誰とちゃんと姓名を明らかにしたいのであるが、あいにく旧記にはそれが伝わっていない。おそらくは、実際伝わる資格がないほど平凡な男だったのであろう。一体旧記の著者などというものは、平凡な人間や話にあまり興味を持たなかったらしい。この点で彼らと日本の自然派の作家とはだいぶ違う。王朝時代の小説家は存外暇人でない。とにかく藤原元常に仕えている侍の中に何がしという語彙があった。これがこの話の主人公である。語彙は風采の甚だ上がらない男であった。第一、背が低い。それから赤鼻で目尻が下がっている。口ひげはもちろん薄い。頬がこけているから顎が人並み外れて細く見える。唇はいちいち数え立てていれば再現はない。我が語彙の外貌はそれほど非凡にだらしなく出来上がっていたのである。この男がいつどうして元常に仕えるようになったのか、それは誰も知っていない。がよほど以前から同じような色の冷めた水管に同じようななえなえした烏帽子をかけて、同じような役目を飽きずに毎日繰り返していることだけは確かである。その結果であろう。今では誰が見てもこの男に若い時があったとは思われない。語彙は40を越していた。その代わり生まれた時からあの通り寒そうな赤鼻と形ばかりの口ひげと朱雀王子の巷風に吹かせていたという気がする。神は主人の元常から下は牛飼いの道寺まで無意識ながらことごとくそう信じて疑うものがない。こういう風采を備えた男が周囲から受ける待遇はおそらく書くまでもないことであろう。侍どころにいる連中は語彙に対してほとんどハエほどの注意も払わない。ウイ、ムイ、合わせて20人に近い下役さえ、彼の出入りには不思議なくらい冷淡を極めている。語彙が何か言いつけても、決して彼ら同士の雑談をやめたことはない。彼らにとっては空気の存在が見えないように、語彙の存在も目を遮らないのであろう。下役でさえそうだとすれば、別当とか侍どころの司とかいう上役たちが頭から彼を相手にしないのはむしろ自然の数である。彼らは語彙に対するとほとんど子供らしい無意味な悪意を冷然とした表情の後ろに隠して、何を言うのでも手真似だけで用を足した。人間に言語があるのは偶然ではない。したがって彼らも手真似では用を便じないことが時々ある。が彼らはそれを全然語彙の語性に欠陥があるからだと思っているらしい。そこで彼らは用が足りないと、この男の歪んだもみえ星の先から切れかかったわら草履の尻まで、まんべんなく見上げたり見下ろしたりして、それから鼻で笑いながら急に後ろを向いてしまう。それでも語彙は腹を立てたことがない。 彼は一切の不正を不正として感じないほど育児のない臆病な人間だったのである。ところが同僚の侍たちになると進んで彼を翻弄しようとした。年笠の同僚が彼の振るわない風采を材料にして古いシャレを聞かせようとするごとく、年下の同僚もまたそれを機会にしていわゆる狂言利口の練習をしようとしたからである。彼らはこの五位の面前でその鼻と口ひげともみえ星と水管等を品質して飽きることを知らなかった。そればかりではない。彼が五六年前に別れた受け口の女房とその女房と関係があったという酒飲みの奉仕ともしばしば彼らの話題になった。その上どうかすると彼らは甚だ太刀の悪いいたずらさえする。それを今いちいち列記することはできないが、彼の支えの酒を飲んで後へ威張りを入れておいたということを書けば、その他はおよそ想像されることだろうと思う。しかし五位はこれらの揶揄に対して全然無感覚であった。少なくも脇目には無感覚であるらしく思われた。彼は何を言われても顔の色さえ変えたことがない。黙って例の薄い口ひげをなでながらするだけのことをして済ましている。ただ同僚のいたずらが高じすぎて髷に紙切れをつけたり、太刀の鞘に草履を結びつけたりすると彼は笑うのか泣くのかわからないような笑顔をして、いけぬのう、おみたちは、という。その顔を見、その声を聞いた者は誰でも一時あるいじらしさに打たれてしまう。彼らにいじめられるのは一人、この赤鼻の五位だけではない。彼らの知らない誰かが、多数の誰かが、彼の顔と声とを借りて彼らの無情を責めている。そういう気が、おぼろげながら彼らの心に一瞬の間染み込んでくるからである。ただその時の心持ちを、いつまでも持ち続ける者は、はなはだ少ない。その少ない中の一人にある無為の侍があった。これは丹波の国から来た男で、まだ柔らかい口ひげが、やっと鼻の下に生えかかったくらいの青年である。もちろんこの男も、はじめは皆と一緒に、何の理由もなく赤鼻の五位を軽蔑した。ところが、ある日何かの折に、いけぬのう、おみたちは、という声を聞いてからは、どうしてもそれが頭を離れない。それ以来この男の目にだけは、五位が全く別人として映るようになった。栄養の不足した、血色の悪い、間の抜けた五位の顔にも、世間の迫害にべそをかいた人間が覗いているからである。この無為の侍には、五位のことを考えるたびに、世の中のすべてが急に本来の過当さを表すように思われた。そうしてそれと同時に、下げた赤鼻と数えるほどの口ひげとが、なんとなく一味の慰安を自分の心に伝えてくれるように思われた。しかし、それはただこの男一人に限ったことである。こういう例外を除けば、五位は依然として周囲の軽蔑の中に、犬のような生活を続けてゆかなければならなかった。第一、彼には着物らしい着物が一つもない。青髭の水管と、同じ色の差し抜きとが一つずつあるのが、今ではそれが上白んで藍とも紺ともつかないような色になっている。水管はそれでも肩が少し落ちて丸組の尾や菊とじの色が怪しくなっているだけだが、 差し抜きになると裾のあたりの痛み方が一通りでない。その差し抜きの中から下の袴も履かない細い足が出ているのを見ると、口の悪い同僚でなくとも痩せくげの車を引いている痩せ牛の歩みを見るようなみすぼらしい心持ちがする。それに履いている太刀もすこぶるおぼつかないもので、つかの金具もいかがわしければ黒鞘の塗りも剥げかかっている。これが例の赤鼻でだらしなく草履を引きずりながら、ただでさえ猫背なのを一層寒空の下にせくぐまって、物欲しそうに左右を眺め眺め、刻み足に歩くのだから通りがかりの物売りまでバカにするのも無理はない。現にこういうことさえあった。ある日、五位が三条傍門を新千円の方へ行くところで、子供が六七人道端に集まって何かしているのを見たことがある。小松ぶりでも回しているのかと思って後ろから覗いてみると、どこかから迷ってきた報い犬の首へ縄をつけて打ったり叩いたりしているのであった。臆病な五位はこれまで何かに同情を寄せることがあっても、あたりへ気を兼ねてまだ一度もそれを好意に表したことがない。がこの時だけは相手が子供だというので幾分か勇気が出た。そこでできるだけ笑顔を作りながら、年笠らしい子供の肩をたたいて、もう堪忍してやりなされ、犬も打たれれば痛いでのうと声をかけた。するとその子供は振り返りながら上目を使って下げすむようにじろじろ五位の姿を見た。いわば侍どころの別当が用の通じない時にこの男を見るような顔をして見たのである。いらぬ世話は焼かれとうもない。その子供は一足下がりながら高慢な唇を反らせてこう言った。なんじゃこの鼻赤目が。五位はこの言葉が自分の顔を打ったように感じた。がそれは悪態をつかれて腹が立ったからでは毛頭ない。言わなくてもいいことを言って恥をかいた自分が情けなくなったからである。彼は決まりが悪いのを苦しい笑顔に隠しながら黙ってまた新千円の方へ歩き出した。後ろでは子供が六七人肩を寄せて別格好をしたり舌を出したりしている。もちろん彼はそんなことを知らない。知っていたにしても、それがこの育児のない五位にとって何であろう。ではこの話の主人公はただ軽蔑されるためにのみ生まれてきた人間で、別に何の希望も持っていないかというとそうでもない。五位は五六年前から芋がゆというものに異常な執着を持っている。芋がゆとは山の芋を中に切り込んで、それを甘面の汁で煮たかゆのことを言うのである。当時はこれが無常の神として、上は満場の君の食前にさえのぼせられた。したがって我が五位のごとき人間の口へは年に一度臨時の客の檻にしか入らない。その時でさえ飲めるのはわずかに喉を潤すに足るほどの少量である。そこで芋がゆを飽きるほど飲んでみたいということが久しい前から彼の唯一の欲望になっていた。もちろん彼はそれを誰にも話したことがない。いや、彼自身さえそれが彼の一生を貫いている欲望だとは明白に意識しなかったことであろう。が事実は彼がそのために生きていると言っても差し支えないほどであった。 人間は時として満たされるか満たされないかわからない欲望のために一生を捧げてしまう。その愚を笑う者は卑怯人生に対する路傍の人に過ぎない。しかし語彙が無双していた芋がゆにあかんことは存外容易に事実となって現れた。その始終を書こうというのが芋がゆの話の目的なのである。